御霊月における月始め祈願の月例祭のご祭典を無事に取り行わせていただきまして、ありがとうございました。今日は、実はですね、長男のひろとくんがですね、今日から4日まで、待ちに待ったと言いますかね、修学旅行に行かせていただいております。修学旅行に関してはですね、中学3年の時に行く予定だったんですけれども、こういうご時世になってからそれが取りやめになって、小学6年生の時以来、約6年ぶりの修学旅行、待望のですね、修学旅行に行かせていただいております。場所は、当初は、オーストラリアもしくは沖縄だったのが、まだこういう情勢が、続いておりますので、国内に変更になりまして、広島と大阪、京都のあたりをこうね、巡る形での修学旅行になった。それでもこうやってね、修学旅行に行かせていただく機会がですね、与えていただいたということが本当に何より、ありがたいことだなと。そしたら、先ほど、この月例祭の前に、そのヒロト君から LINE が来まして、今、金光の前を通ったよという LINE とか普段あんまりこうやくれないんですけどね。金光通ったよっていうことを月例祭の前に聞かして、邦子先生から聞かせていただいて、本当にありがたいことだなと思わせていただきます。なんかこの教会の、このね、月例祭と、月初めの大事な月例祭と、ヒロト君の場合は、修学旅行です。それもなんかこう、つながっている。しかもご本望を通して、なんか、金光様の祈りの中でですね、なんかおかげでこう被らさせていただいているんだなということを感じまして、本当にありがたい思いにならせていただきました。昨日の夜はですね、京都はどこに行くのって言ったら、清水寺に行くという、他にも何か所か行くようなんですけど、清水寺ってそもそもいつ建てられたんだろうね、なんてことを話して、邦子先生が調べてみたら、もう、平安より前の奈良時代の時からですね、平安京遷都の前の奈良時代からもう建立されていて、今日まで続いているということですから、約1200年以上続いているというね、やっぱり歴史がある建物なんだなということを知ったんですけど、しかしその間にはやっぱり10回以上に及ぶ火災に見舞われて、何度もその、修繕されたり、建て直されたりということが繰り返されてきているという歴史でもあるということですね。でも火災があるというのは、木造の建築でもありますし、京都は都で人がいっぱい行き交うところでもあるから、そういうこともね、ついて回る。それでもこうやって今日まで来たんだね、なんていうことを話してたんですね、昨日の夕食の時。そしたらですね、夕食が終わって、私2階でちょっとご用意しておりましたら、なんか外でですね、消防車とか救急車のサイレンがやたらと鳴るんですよね。そういう、救急車とか消防車のサイレンが鳴ることはしょっちゅう あるんですけれども、大体もうね、5分10分くらいしたら消えていくんですけど、消えないんですよね、サイレンの音がですね。それどころかこう、激しくこうアナウンスをして、緊急車両が通りますみたいなアナウンスがずっと延々と20分経っても30分経っても続いてるんですね。これどういうことだろうかと思って、外を見てもちょっと今一つよくわからないけれども、けたたましい音がですね、ずっと30分、40分も続いてるわけですね。そして、ちょっとあまりにも、そういうことは滅多にないですから、救急車を呼ぶってこと自体はですね、通るってこと自体は結構あるんですけれども、消防車にしてもですね、ずっと30分経っても40分経っても全然鳴り止まないっていうことは滅多にないので、何かあったのかなと調べてみたら、隣のですね、ここが亀有なんですけど、お隣が青戸という地名なんですけど、青戸の7丁目のマンションでどうも火災が起こっているようで、環状7号線の通り沿いで、そこの水戸街道をちょっと越えたところで、本当目と鼻の先のところなんですけど、そこで、結構な火災が起こっていたということだったんですね。幸い、怪我人とか、はなく、3時間ぐらい経って、鎮火はしたということだったんですけれども、その清水寺の話から火災の歴史だっていうことを話した矢先に、そういうですね、実際すぐそばでですね、火災が発生して、さらに昨日はですね、都内でもう4箇所、1日で4箇所ぐらい火災があったんですけれども、そのうちの1箇所が青戸で、また別の1箇所がですね、新宿区の百人町の都営の、 住宅でも、マンションでも火災があって、それは、この間、総代になられた池田さんのすぐ近くなんです。池、のご近所なんですよね。本当にもう紙一重というか、こちらも教会と火災の現場もすぐそこだし、総代になられた方の自宅と、そのそばで起こった火災ももうすぐそばというよね。だからまあ、この成り行きをいただかせていただきながらですね、今日からの修学旅行にあたって、今日は信者さんもですね、ある方はちょうど同じ日程で今日から4日まで出張に出られる信者さんもおられるんですけれども、まあ、なんていうか、神様がですね、お取り払いをくださったというかですね、火難、空難、水難、厄難から事前にこう、お取り払いをくださったなという、ことを感じましたし、またちょうど月の変わり目でしたから、2月から3月にかけてのまたお取り払いをですね、この先月一月間のお粗末、取りこぼしたところを、なんかこう、神様が祭り帰ってくださったようなものを感じましたし、またさらに、本当言ったら、私たちの日々というのは、本当に何気ないような中で、でもこういう本当に大変な厄難と、神、人への中で今月今日はね、生かさせていただいてきているんだなというものをなんか感じるんですね。だから一歩こう違っていたら自分がその火災に巻き込まれてもおかしくない。自分どうなっていたかもおかしくないような中をお守りいただきながら、いろいろなことがありますけれども、今月今日まで生かさせていただいてきているということもなんか深く思わせていただきました。今年ですね、私がいただいた福引き、これ、この間もお話ししたかと思うんですけれどもね、この三好福引きをいただいたんですね。大役は小役にお祭り替え。また、小役はお払い取りをお願いあげよ。大役は小役にお祭り替え。また、小役はお払い取りをお願いあげよ。これは最初いただいた時には本当正直ピンとこなかったんですね。なんでこんな教えを三好福引きの中に入れ込んだのかなって自分で思うぐらいですね。教祖様の伝えではあるんですよ。本光教の経典の中にある。まあ、いわゆる大難は小難にとも同じ意味なんですけれども、小難はお祭り会。ピンとこなかった。教祖様の新人らしくないな。なんかこう、厄除け祈願のようなね、そこらの厄張り祈願のようなね、見教えだなという思いがあったんですけれども、ところがですね、先月の、1月の17日に、かねてからの願いであった宗教法人設立を果たしましたからですね、まあ、先月の1日の、月例祭でもお話ししましたけれども、たちまちその日、手術があったり、やれ事件のすぐそばだったとか、やれ、河村さんのところはね、マンションで大事故になってもおかしくないような事故があったりとか、いうお届けが続いたんですね、その日に。で、その後の信者さんのお届けもですね、そういう、ちょっと一歩違ってたらっていうようなお届けが続くんですね。ある方はですね、ご主人がですね、車のタイヤの、扱っている仕事をされている方からお届けがあって、そのタイヤ、車のタイヤを積み込みしているときに、タイヤがですね、上から誤って、落っこってきたと。で、もう落ちてきた瞬間も、ご主人はですね、もう自分はこれでしまえたと思ったんでしょうね。もう奥様の名前を叫んで、あとはもう、走馬灯のようにスローモーションのような感じだったと。後から振り返ってみたら。ところがですね、もう間一髪、ポッとこう、手を出して、それをなんとか払って、直撃を免れて、しかも、骨折とかもせずにですね、ちょっとかなり腕とか肩は腫れ上がったんですけれども、その程度で済みましたというお届けとかがあるわけですね。あるいはある方はですね、自分の、大学生の娘が、先月から、それこそオーストラリアの方に留学に行かせていただくという成り行きになって、ところが留学する直前になっていろいろなトラブルが起こって、極めつけはですね、出発のその日、成田空港に行くのにかなり余裕を持って1時間ぐらい前に着くように行ってたんだけれども、なんか、道中ですね、なんか、人身事故かなんかの影響で電車がなかなか進まなくて、ほんと間一髪飛行機の時間に間に合って、飛び乗って間に合うことができましたというようなお届けですね。まあ、 そういうような類のお届けがずっとこうなんか続くんですね。まあ、結果的にはまあ差し支えないお送り合わせはいただいてるんだけれども、もう本当、一つ違っていたらどうなっていただろうかというね、お届けが続く中でですね、この見教えはですね、本当にこう真剣に願っていかなきゃならない。これは自分個人がいただいたものじゃなくて、神有教会の代表の立場、神有教会そのものにいただいた見教えなんだなというふうに、今までは個人的にいただいた見教えが、今年は違う、純子先生もいない。お前一人じゃなくて、教会のこととしていただいてくれよというものを感じて、まあそれ以来も気がついたら毎日毎日毎朝毎朝これは真剣に願うようになりましたね。本当にもう紙一重の送り合わせをいただいていかなければどうにもならない私たち。紙一重の送り合わせを、中で、もう安心安泰なんてことはないということですね。もう必死に必死にすがるようにこれを願っていって初めて、ね、おかげであり、ね、健康であったり、安らかな生活であったりというのが許されるんだなというものを感じるものがありまして、この福引きの見教えはもっと毎朝真剣に、ね、気がついたら、もう真剣勝負で願わせていただく見教えにはなっているんですけれどもね。そういう中でですね、この間ま、金光教の本部から毎月金光教法という、ま、教団とか教会に関わる、ま、冊子というんですかね、昔で言う、雨土というね、教内全体の出来事とか、本部の動きとか、各、教区の動きとか、教会の動きを、その一つかのまとめた冊子が毎月、教会に送られてきて、あるいは信者さんにもですね、補教になられている方には送られているとは思うんですけれども、その今月号のその教法を読ませていただいたらですね、一番最初の、初めのページあたりにですね、いわゆるちょっと不祥事みたいな記事が載ってたんですね、告示と表示されて。で読んでみますと、金光新聞の、担当されていた先生がですね、まぁ、ちょっと不始末をしてしまって、金光新聞はですね、郵便局から第三種郵便物として取り扱っていただいてて、第三種郵便物ってことは普通にの郵便よりも安い値段でですね、料金で契約がなされていたんですけど、その金光新聞の担当の先生の方が、まあ、何年かに一度この現状を報告しなきゃいけない、報告書を出さなきゃいけないのを、出すのを再三の、催促にもかかわらず出すのを怠っていて、その第三種郵便物としての取り扱いが取り消されてしまったということが起こったんですね。で、ご本部としてもこれは重いことと受け止めて、まあ、金光教のまあちょっと信用をちょっとじゃないですね。かなり失った部分もあるとし、またね、非常に影響も大きいことを鑑みて、その担当されていた先生が、謹慎10日間の、処分に処されて、またその先生の上司の先生も、欠席処分という、なんか物々しいニュースがな、これはちょっと、こんなことがある、金光様のね、お膝元でご用されてる先生、そんなバカなというものもいいで見てたら最後ですね、その、処分の日付が1月17日って書いてあったんですね。金光教、神有教会が宗教法人として設立した日と一緒なんですね。私そのことをですね、まあ、神様に、これどういうことでしょうかとご記念させていただきながらいただくのがですね、役と役は神一重だということですね。役と役は神一重。役というのはですね、さっき言った大役、役難の役と、もう一つの役はね、ご利益の役です、反対に。おかげの役ですね。利益の益という字ですね。役と役は神一重ということをいただくんですね。いわゆるおかげをいただいていくというのも、本当にその役難に見舞われてしまうのも神一重なんだよ、ということが響いてくるわけです。さっき言ったね、一連のこともそうでしょ？ギリギリのところで送り合わせいただいて、一歩間違えたら大役なんですよね。昨日の火災にしてもですね。今、まあ、長男のひろと君はそういうことで、 修学旅行に行かせていただいておりまして、長女の東子さんはですね、今大学の年度替わりで長期休暇に入ったことを利用してですね、先月の中旬から自動車免許の取得のためにですね、ちょっと今合宿にあるところに行っている最中なんですね。この間仮免をなんとか合格して今路上教習が始まったというね、お届けが あったんですけれどもね。でもこれはですね、私たちもですね、日々、そのね、起きてくる成り行きというのもね、本当車の運転じゃないですけどね、この成り行きの時はブレーキを、この成り行きの時はアクセルを、いわゆる私たちにもう日々そういう車の運転席に乗ってるようなもんだと思うんですよね。そして日々の成り行きの中でどこでブレーキを踏み、どこでアクセルを吹かすか、この見極め、またこの運転席に乗っているという緊張感と自覚ですね。なんかそれをね、感じるんですよね。まあ、アクセルの踏みどころを間違えたら大事故にも遭います。またブレーキ踏まなきゃいけない時に踏まなかっても大事故に遭いますよね。私たちの日々も本当言ったらそういうね、本当際どい緊張感の中にあるんだということを、なんか、とりわけ思うんですね。法人設立してからというもの。私は野球が好きですからね、よく野球の話しますけれど、私の好きな球団の西武、ライオンズですけど、今年から監督が変わりました。松井という監督にですね。そしたらですね、チームのスローガンをですね、この間発表してて、そしたらね、総根というスローガンを発表したんですね。総根の総は、走るという字。で、根は魂という字。走る魂と漢字、書いて総根とね。ソニコ先生、笑わないでください。まあ、その松井監督っていうのは、現役時代、非常に、打撃も優れていたんですけれども、足が速い選手で、3度ぐらい盗塁をも取ってるんですね。で、まあ、去年西武はですね、伝統の機動力野球が、ですね、発動せずにですね、盗塁数も、リーグで最下位だったのが、今年はもう打ってからっても走るよということを前面に出したんですね。ただね、走ると言ってもですね、高走塁と暴走は紙一重なんですよ。判断を誤ってしまうと。自分は高走塁のつもりで次の塁、行こうとしたとしてもですね、アウトになったらもうやらかしな、暴走というやらかしなんですね。逆にですね、本当今走らなきゃいけない時に走らずにいたらですね、ミスミスチャンスを逃すことにもなるわけですね。さっき言ったね、私たちもハンドルを握ってるような感じで日々の成り行きの中あるんだよっていうのは、そういうところだと思うんですね。アクセル踏むところで踏まないと大事なものを逃がす。ブレーキかけるところかけないと、本当に暴走し、というようなね。あるいはそういう役なんてね。隣り合わせの中にあるというものを感じるわけですね。先ほど祭祀の中でも掃除をしましたけれども。まあ、先月、1月17日付で宗教法人は設立したんですけど、最後の最後の一仕事でですね。法人の登記は済みましたけど、この不動産、教会の土地建物の、不動産の、移転登記はまだ終わってなかったんですね。で、その手続きが残っていて、今月それにかかったんですけれどもね。ただ、まあ、最終的に親教会である愛楽教会から寄付していただくという形で移転する登記なので、親教会と連携しながらやっていかなきゃいけないんですけれども、最後にですね、登記申請にあたって、法務局の方からまた最後、親教会の愛楽教会に、この建物を教会の都市建物を神谷教会に寄付するっていうことは確かなことですかという書面がいて、それに、愛楽教会の代表役員、教会長の判子を押して提出しなければならないという、あれがあったんですね。はっきり言って所有権の移転登記が一番ちょっと手こずりましたね。ちょっといわゆるひな形もなかったですし、本当言うと法人の登記は スムー、法務局での登記はスムーズに行ったんですけど、書類は大変でしたよ、当初に。でも認証が降りてから登記自体は楽だったんですね、法人の。ところが、この不動産の登記は、親協会とですね、連携しながら、まず寄付をしますよということで、お互いの判子をして、最後またもう一回法務局から確認の書類が来た時に親協会の判子がいるわけですね。それがですね、先月の19日の日にですね、親協会の、担当の修行生の先生から電話がかかってきて、その予定通り法務局からついに届きましたと、最後 の書類がですね。ところが、あろうことか、その、法務局側か、ちょっとミスをして、愛楽協会、亀有協会の協会の協の字、教えるという字を、協力の協、銃という字に力三つですね。あっちで、五色で印刷してきてるんですよね。だから、判子をしたいんだけど、このまま押していくかどうか、ちょっと、少し戸惑っておりますと、担当の修行生の先生から連絡があったんですね。私はその連絡を受けてですね、それならば、その間違っているところを二重線して、愛楽協会の代表役員の印鑑を押して、で、正しい表記に書き直して、送るようにしてくださいというふうに指示を出したんですけれども、その修行生の先生がちょっと、一末それじゃ不安だ、ちょうど日曜日だからですね、本当は、平日だったら問い合わせてたと思うんですけど、法務局の担当に。ただ、日曜日であったので、で、ちょっと、なるべく早くという思いもあったので、自分の判断で、二重線に訂正印ということで処理してくださいということでお願いしたんですけれども、またその修行生先生から電話かかってきて、ちょっと、念のため、栄志郎先生というね、亡くなられた二代教会長の弟さんの先生がおられて、この方が結構いろいろそういう経理とかですね、不動産のことも、もともと担当されてて先生の、その、栄志郎先生に確認したら、その二重線に訂正印は本来ならば間違えた人の方の方が押すものだから、ということだったんですね。私としては向こうが間違えたところなんだから、文句言われないだろうという思いはあった、もうすぐにでも出してもいいんじゃないのという思いはあったんですけれども、この栄志郎先生がちょっと、そういうことをおっしゃられたという成り行きを通して、本当だったら、出して問題ないだろうと思ったんですけど、いわゆるブレーキをかけたんですね。これが最後の最後のですね、本当、国子先生とこの移転登記の手続きは最後のラスボスの成り行きだよねって言ったんですけどね。最後、神様がこちらの心にも試してきてるなと思ったんですね。わざわざ間違えない、ね、ああいう役所の人ってそう簡単に間違えないと思うんですけど、間違えさせてまでこの成り行きが来てるわけですから。で、それに、そういう交渉にね、経験のある栄志郎先生が、そういうふうにおっしゃったならば、ここは自分が流行る気持ちにブレーキをかけて、わかりました。そういうことならば、翌日、直接担当の方に確実に対処法を確認してから、させていただきましょうということで、もう一日待ったんですね。ブレーキをかけたわけです、自分で。この成り行きを見てですね。ここはアクセル吹かしたらまだ、アクセル吹かして強行に行くところじゃないなと。で、翌朝すぐ朝一番で、法務局に電話をかけましたら、担当の方がですね、最初はブスッとした感じの役所仕事だから、だったんですけど、自分の方に間違いがあるっていうことになったら、そうですかっていう感じで、急に低姿勢になりまして、こういう形で、二重線に、こちらの方のもう代表役員を押す形で退去をしようと思ってますけど、よろしいですかって言ったら、もうそれで結構です。もうこちらが間違えたんですか。あとはもう良いようにその子は処理するから、ちゃんとその、高校の土地建物を寄付するというところだけが、署名、と、捺印が明記されていれば、それで十分ですというご回答をいただいて、そのことを修行生の先生に伝えたんですね。で、それで一件落着したかと思ったらですね、ごめんなさい、法務局の人に尋ねたら、そこの間違ってるとか、そのままでいいっていう、二重線とか引かなくていいということ。で、その前の段階、修行生の先生のやりとりだったら、とりあえず、余計なことはしないで、一日待ってくださいと言ってたから、たんですね。でも、だからもう、訂正とかしない状態ですぐ返送してくれると思ったら、その修行生の先生が、ちょっと、勇み足して、二重線にです、判子を押してしまったらしいんですよね。そんな感じで、おいよ、そんなだ、それ早く言ってくれぞ。それ先に言ってくれれば、またそのことも確認できたのにって、こんなこんなでですね、無駄なやりとりが2回か3回応酬してですね。で、最終的には、 出せる体制までこぎつけたわけですけれども、あちらはあちらで法務局に確認したりとかしてね。で、出せるようになって、で、まあ、ちょっと一日待ったし、まあ、速達代、代金は後で後日払うから、速達でとにかく送ってくれと言ってたんですけれども、まあ、そんな感じで午後にまでになって、で、昼過ぎになってですね、ちょっとこの後いっぱい予定が詰まっているので、明日速達で出させていただきますというふうに言ってきたんですね、修行生の先生が。まあ私はまあね、前日の成り行きでですね、ブレーキをかけて待って、基本的には成り行きは水は公園の器に従うだなと思って、一旦、あ、そうですか、今回もじゃあ、慌てずにですね、慎重に石橋を何回も叩くつもりで、という気持ちがあったので、じゃあ、それで、かめませんということで、電話を切ったんですけど、その後、そのことを国子先生と話す中でですね、うん。それはどうかなと。うん。ここまでね、本当に、一つ一つですね、うん、神様の成り行きの水、水の流れのようにですね、神様の成り行きの中で進めてきたのが、ここの最後の最後ね、昨日一日待って、で、速達で送るってことも示したけれども、でも速達で送れないで翌朝まで持ち越すって、なんか流れが滞りそうな気がするということを話したんですね。私もその後、改めてご記念をさせていただきながらですね、なんか成り行きに殺気を感じたんですね。ここは水は公園の器に従うじゃないなと。ここはアクセル吹かなきゃいけないとこなんだなと。ここ一日また待ってしまうと、うん、成り行きがまたね、違ってくるなというのをなんか感じたんですね。で、その後またその修行生の先生にですね、明日の朝まで遅れないっていう理由は何ですかって聞いたらですね、まあいろいろ言ったんですけど、速達で出すぐらいやろうと思えばできますよねって言ったまで言いましたね。実際自分が不況に出てからもですね、どれだけ忙しくたって、成り行きが行けと言ったら行きました。行ってくることを積み重ねてきました。成り行きは真剣勝負だからですね。翌日に申し越したらどうなるか。電車が通り過ぎた後じゃ遅いんですよね。そういうのを痛いほど感じてるから、それじゃ困ります。緊張感とスピード感を持ってやってくださいというふうにですね、伝えたんですね。そしたら向こうもですね、はっとびっくりして、末永先生がそこまで言うことあるんかというような感じだったんでしょうね。そしたらやろうと思えばできるわけですよね。その日のうちに投函しましたと。あ、まあ、無意地はしなかったんですけど、ちょっとこれ困りますと言いましたね。緊張感とスピード感を持ってお願いしますと。まあ、結局、結果的にですね、その修行生の先生が私のその真意を汲み取っていただいて、まあ、その日のうちに、法務局の方にですね、速達で送っていただいたんですね。そして、先月の27日だから一昨日です。その日が移転登記の完了の予定日、27日の午後がですね。まあ本当言ったらですね、その愛楽協会から法務局に送る資料はですね、ハンコはです、書類はですね、よく見たら3月2日までに送ってくださいということだったから、日程的にはまだ余裕があったんですけれども、一応登記の完了予定日は2月27日の土曜日だったんですね。で、またその週というのは法徳祭があった日で、まあ間にですね、祝日が入ったり、土日も入ったりするわけですね。一日ずらすとその祝日にあたってさらに翌日とかになりかねない日程だったんですね。まあそういうのもあってですね、ちょっと成り行きに、こう殺気を感じたもんですからね。その修行生の先生のお尻を叩くような感じでアクセルを踏ませていただいて。そしたら、まあ、27日の午後までに法務局から何も連絡がなければ、書類に不備がないということで、27日まで連絡がなかったわけですから、予定通り27日の午後に法務局に行ったんですよ。そしたら、まあ、なんかですね、担当の方がまた慌てるんですよね。ちょっと権利書、所有権移転の権利書をお願いしますと言っても、探しても探しても汗ブルブルかいて探しても出てこないんですね。すいません、ちょっと、なんかさっきなんか処理が終わったばっかりで、ちょっと今度4階にて取りに行ってきますか、ちょっと待っていただいてよろしいですかっていう、最後の最後まで神様があえてね、本当にね、最後でしくじったらダメなんだよ。まあその時は私ははいどうぞ時間ゆっくりありますからね慌てないでやってくださいということで法務局の方には言ったんですけど、ね、結局に 4回行ってもなかったみたいで、また汗ブルブルかきながら、向こうは5食前してますからね。落ち度だらけだからですね、もう、すいません。でも本当今回のケースは特別なケースでですね、こういうケースってあんまりないんですよ。寄付する、法人同士で寄付するして、インテン登記とかないんです。で、この間みたいにちょっと先方の返事を待ってからということで、ね、まだちょっと印刷が、でもやろうと思えば、あと20分時間ください。印刷しますから。で、結局、まあ、そんなこんなでですね、いろいろありまして、悶着あったですけど、予定通り、おとといの午後にですね、所有権移転の登記が一通り完了したわけですね。私、このなりを読みながら、やっぱり、あそこはアクセルかけてよかったね。うん。これが、登記完了予定日が27日だったけど、ちょっと書類の処理が遅れて、3月、月越えますなんてなってたんじゃね。かくここまで一つ一つ積み上げたものがね、ガラガラと崩れただろうなと思うんですね。お互い一人一人の一日の生活もですね、そういう中にあると思う。ブレーキ踏むところ、アクセル踏むところ、一歩間違えたらという中にですね。まあ、今月はですね、14日に順子先生の1年祭もあります。21日には春季例祭もあります。そして、信者さんの、まあ、式年祭とかあって、最後極めつけはですね、31日には今お参りされている河村さんのところのマンションの自鎮祭も入って、で、自鎮祭っていうのは、今まで、まあ、簡略な形ではしたことがあるんですけど、今度の31日の自鎮祭は、神有教会始まって以来初めてですね。まあ、本格的に使いさせていただく、加え入れ式の儀とかですね、そういう儀式もきちっとやる形で使える初めての自鎮祭なんですね。なんかやっぱり、うん、教会が独り立ちするとこういう、ね、成り行きも来るんだなと思う、一つの象徴だなと思うんですけれどもね。その自鎮祭の日取りもですね、まあ、これは先月の話ですけど、担当の公務店の方が、3月の31日でどうでしょうかって来たわけですね。でも、河村さんがね、31日は月例祭の、1日の月例祭の前だから、ちょっとお教会としてもちょっとバタバタするんじゃないですか。あ、まあ、確かにね、実際、月例祭ね、しかも4月1日の月例祭はまずちょっとある意味特別なので、ちょっと月例祭の準備に影響あるなと思って、他の日、じゃあそれなら他の日にというふうになりかかったんですけど、ここでも私の心の中にブレーキがかかったんですね。いやいや違うだろう。別に、1日その日に、4月1日の日だったらできないけど、前日ならやろうと思えばできるだろうっていうのが降りてくるんですね。どうにでもなろうが、月例祭の準備は。それをこちらの都合とか、こちらのね、見識を振りかざして変えるなっていうことが響いてきたんですね。で、その31日以外に日にっていう思う心にブレーキをかけて、河村さん、やっぱり31日にしましょうということを言ったわけです。実際31日どうなるかわかりませんね。変えなかったことによって、もしかしたら、ね、31日雨かもしれないし、でも雨が降ったとしても私の心の中に悔いはない。成り行きを尊ぶことにかけたわけですからね。絶対ありがたいお祭りになるという信念に揺らぎはないです。これが他の日にずらしてたら揺らぐんですよね。あ、成り行き通り言っとけばこういうことになってなかったってことが入り込んで揺らぐだろう。でも、成り行きが31日って先方が言われた日に、もうね、はいと言ったならば、たとえあとはどうなっても天気が雨だったとしても絶対おかけをいただくということに揺らぎはない状態でもまずその大事な大事なですね、初めて使える本格的な自鎮祭に向かわせていただくことができるということですね。皆さんもですね、どうぞ長女の東子さんじゃないですし、私たちじゃないですけど、法人設立したということはね、皆さんも独り立ちしていかなきゃいけない。今まで助手席に乗ってたのが、じゃあ、助手席根性じゃ、一歩間違えたらですね、一歩違ったらに。そうじゃなくて、運転席に乗ったつもりでですね、もちろん運転するからにはですね、それは油断したらやっぱ大事故にもなりかねないし、でも反対にそのハンドルをですね、成り行きのリズムを、ハンドルを使いこなしたらこんな気持ちいいこともない。今まで行けなかったところも行ける。今まで見えなかった景色も見えるわけですよね。運転席に乗ったつもりでですね、 ここからの成り行き、真剣勝負でですね、いただいてってください。そして、どこがブレーキの踏みどころなのか、どこがアクセルの踏みどころを見極める力をですね、育てていってください。それが確かなおかげにつながって、もしそれが見極めが難しいときは、教会にお届けしてください。一緒に願わせていただきます。あと、ハンドルを握る大事なのは、心が落ち着いているということですね。我が心だということです。どんだけ気をつけても、こちらの心がイライラしたりですね、なんかフラフラしていったら、事故に遭う確率は高いです。反対に、こちらの心が落ち着いて、和らいだ心の状態だと、やっぱり事故に送る、薬難に引きずり込まれる確率は低くなります。そういう心でですね、運転席に乗ったつもりで、一歩間違えたら大事故になるかもしれないし、このリズムになったら男の車に乗って、もう本当見えない景色がいただけるようなおかげもいただくんだというところにお互い乗ったんだというつもりで、今月一月間の成り行きをいただいていってもらいたいと思います。そして、もう大役は小役どころかですね、大役、大きな役、大役は大きな役なんか、大きな、ね、ご利益になるぐらいなね、小役どころか、大役は小役どころか、大役は大きなご利益になるようなですね、おかげをいただいていってまいりたいと思います。どうぞよろしくお願いいたします。ありがとうございます。
ありがとうございました。